こんにちは。皆さん、おはようございます。今日も皆さんと一緒にディボーションしていきましょう。今日の聖書箇所は、使徒の働き7章の17節から29節の箇所です。
使徒の働き7章17節から29節。神がアブラハムにお立てになった約束の時が近づくに従って、民はエジプトの中に増え広がり、ヨセフのことを知らない別の王がエジプトの王位につく時まで続きました。この王は私たちの同胞に対して策略を巡らし、私たちの父祖たちを苦しめて幼子を捨てさせ、生かしておけないようにしました。このような時にモーセが生まれたのです。彼は神の目にかなった可愛らしい子で、三ヶ月の間、父の家で育てられましたが、ついに捨てられたのをパロの娘が拾い上げ、自分の子として育てたのです。モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がありました。40歳になった頃、モーセはその兄弟であるイスラエル人を顧みる心を起こしました。そして、同胞の一人が虐待されているのを見て、その人をかばい、エジプト人を打ち倒して、乱暴されているその人の仕返しをしました。彼は自分の手によって、神が兄弟たちに救いを与えようとしておられることを、皆が理解してくれるものと思っていましたが、彼らは理解しませんでした。
この箇所を簡単にまとめると、昨日に続いてステファノは議会に、議会でこうモーセに対して、旧約聖書の話をするんですね。なぜステファノは、この前回はアブラハムの話をしましたけれども、今回はモーセの話になっていくんでしょうか。この旧約聖書のストーリー、旧約聖書の話というのは、すべてイエス様へ繋がっていくわけですね。ですから、何か一つが、必要ではないというのではなく、すべてがイエス様に向かっていく。神様のご計画がそこにあるんだ。不思議なご計画がそこにあるんだ。ということを、ステファノは、明確にこの議会で明かししてるんではないでしょうか。神様の計画がある。そしてその神様の計画は、イエス様が救い主である。このイエス様が私たちに与えられるんだという、その素晴らしい福音のこの基本のところに、私たちを導いて、いくんではないでしょうか。これはすべて神様の計画なんですね。その計画を私たちは知る必要があると思います。この、ここで話しているエジプトの王が、年を重ねていくと、だんだんこのヨセフのことを知らない王が現れてくる。そうすると、イスラエルの民が増えて、そして、エジプトの王は、そのイスラエルの民を迫害するようになる。そして迫害することによって、神様はモーセを民に与えてくださり、モーセを通してイスラエルの民はエジプトから脱出することができ、そしてそれを通して荒野にさまようことになる。これはすべて神様のご計画なんですね。どっか一つ、歴史を切り取ってそれだけを拡張するのではなく、全体の流れが神様のご計画にあるんだ。そしてそのご計画の終着点はイエス様なんですね。私たちはその全体像をなかなか把握できませんけれども、知る必要はあると思います。このイスラエルの民の歴史、旧約聖書をもっともっと知っていく必要があると思います。この旧約を知ることによって、神様の ご計画がなんて素晴らしいことなんだ。なんと素晴らしいご計画を神様は私たちのために、 備えてくださっているんだ。そのことを私たちは知る。知ることによってその恵みがさらに増えていくんではないでしょうか。適応です。知るためにどうしたらいいでしょうか。当然、日々、御言葉に慣れ親しむ。そして、聖書の中でも、旧約、ちょっと苦手だな、難しいかな、というような思いを一旦捨てて、そして、旧約も、神様のご計画が、素晴らしいご計画がそこにあるんだ、ということを念頭に置きながら、4週間、通読を持っていく必要があるんではないでしょうか。さて、今日の看護をワンポイントレッスンですけれども、知るということが大切ですね。知りましょう。韓国語でこの知りましょうをアルジャーと言います。アルジャー。アルジャー。知りましょう。さらにさらに、御言葉を知ることによって、神様の素晴らしいご計画、恵みを私たちは発見することができるんではないでしょうか。皆様のデボーションがさらに祝福されるように、お祈りいたします。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない
女男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選落選落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。